一般質問、6月17日、18日。脱炭素社会に向けた取り組みの周知と機運醸成を。森正義。質問、平均気温上昇に伴う異常気象等、地球温暖化が及ぼす影響は喫緊の課題である。脱炭素社会への取り組みの一環として、SAF、アルファベット大文字 SAF、中、の原料となる使用済み食用油の回収協力体制が今年開始された。中、SAF、植物などバイオマス由来の原料や飲食店などから排出される廃食油などに含まれる炭素から主に製造された持続可能な航空燃料のこと。中、終わり。新たな仕組みの整備を推進し、取り組みを広く市民に周知することで機運醸成を図るべきと考える。見解を伺う。答弁。ゼロカーボンシティ宣言や地球温暖化対策実行計画第2次策定に基づく二酸化炭素排出量削減のため、民間企業と使用済み食用油の回収及び活用に関する協定を締結し、無駄なく燃料等に活用できる体制づくりの構築を開始した。回収拠点増のための協議、検証を行い、より多くの市民が手間や時間をかけずに取り組める仕組みを整備し、取り組みを通じて脱炭素社会に向けた機運醸成に努める。写真、協定締結式。写真終わり。その他の質問。マイナンバーカードを活用した市民サービス導入を。内原地区における株式会社モノタロウとの連携による地域活性化策は、細谷智博。質問。株式会社モノタロウは内原地区の活性化における重要なパートナーであり、そのポテンシャルは計り知れない。本市の発展のため、同社との連携をより深め、共に内原地区の明るい未来を創造していくための具体的実効性のある施策の推進を強く要望する。答弁。新たな物流拠点の稼働開始に向け、企業立地促進補助制度の活用により、建物建設費や焼却資産購入費等に対する一部補助を行うほか、市民を正社員として雇用した場合、雇用奨励金を交付することとしている。また、相互理解を深めてもらうことは、企業及び地域の双方に有益な効果をもたらすものと考える。地域住民と当該企業が良好な関係を構築できるよう、積極的に支援し、地域の活力向上につながるよう努める。写真、物流拠点、イメージ。写真終わり。その他の質問。農業用水の安定供給と持続可能な営農体制の構築を。内原訓練所の歴史的意義と満蒙開拓の悲劇を未来へつなぐには。若い世代の定住・移住促進施策のさらなる強化と支援の拡充を。佐藤昭夫。質問。昨年の出生数は過去最少となり、初めて70万人を割るなど、人口減少が急速に進行している。こうした中、若い世代の人口流入の促進と、首都圏等への人口流出の抑制が大きな課題である。今後、子育て世帯に本市を選んでいただくためにも、子育て街中住宅支援策のさらなる広報活動と合わせ、支援の増額や、居住誘導区域の拡大等、施策の拡充を提案する。答弁。若い世代が低廉で良質な住宅を取得できるよう、現在、既存住宅ストックのより一層の活用に向けた事業内容の見直しを検討している。若い世代や子育て世帯のニーズを踏まえながら、より効果的な支援に努める。さらに、水戸に住み続けることや将来的に戻ってくることを選択する水戸リターンの促進に向けた仕組み作りを進める。写真、 子育て町中住宅取得補助金チラシ。写真終わり。その他の質問。広域行政について。連携中枢都市圏における重点施策と今後の計画は？政令指定都市を見据えた広域合併の積極的な推進を。地域循環共生圏とエコミットを活用した地域資源の活用は？渡辺金也。質問。地域循環共生圏の考え方は、本市においても有効なビジョンである。市内の自然環境や農林資源、都市インフラといった地域資源を活用し、再生エネルギーの地産地消を推進することは非常に有効である。清掃工場エコミットの焼却熱を活用して発電した電力の余剰分を、公共施設等へ供給する可能性について見解を伺う。答弁。地域資源を活用したエネルギー循環とエコミットの活用は重要である。当該施設の余剰電力を他の公共施設で利用することは、地域におけるエネルギー循環や地域の脱炭素化の観点から有効な手法と認識している。他自治体の事例を参考としながら、引き続き脱炭素化の効果に加え、経済的なシミュレーション等も含め調査研究していく。写真、清掃工場エコミット。写真終わり。その他の質問。脱炭素社会への進捗状況と市民共同体制は？再生可能エネルギーの導入拡大と市民参加促進は？アーバンスポーツの普及と地域活性化は？
清掃工場エコミットのゴミピット転落事故の原因は？田中正樹。質問。清掃工場エコミットにゴミを搬入する際、作業員がゴミピットへ転落する事故が立て続けに2回起きた。幸い軽傷だったが、ゴミピットは高さ18メートルあり、命を失う危険もあった。車両の出入りが頻繁で、騒音も大きく、再発の可能性もある。1. 今回の転落事故の原因と再発防止策を伺う。2.雨天時や水まきでピット前が滑りやすく対策が必要だがどうか。答弁。1. 安全意識の欠如や確認不足が原因と考える。路面のゼブラ表示と文書指導、安全作業講習会を開催した。ゴミ投入扉が開いている場合に墜落制止用器具の着用を義務付け、転落防止に努める。2. 水切り用器具によるこまめな清掃を行い、スリップ防止に努める。工場利用者の意見も確認し、ソフト、ハード両面で安全対策に取り組む。写真、エコミットのゴミピット前。写真終わり。その他の質問。不登校の子どもと保護者への支援策拡充を。不登校の子へのフリースクール通学補助を。下入りの西条前交差点への信号機設置を。本市独自の部活動改革を進めるために。池田祐希。質問。部活動の地域移行に対し不安や不満の声が絶えない。国は何度も方針を変え、十分な予算も確保していない。国や県に振り回されず、市民の声を聞きながら、本市の考えを整理すべきである。熊本市は市民の声を踏まえ、全国で初めて学校に部活動を残すことを宣言し、運営方針も決めた。川口市は地域ミーティングを開催し、直接議論が交わされた。本市も同様の場を設けた上で、水戸らしい独自の方針策定を進めることを強く求める。答弁。現在、休日の部活動の地域移行を推進しており、 具体的な方向性を示すための方針を策定する。生徒等を対象にしたアンケート結果等を踏まえ、学校や市 PTA 等で構成する協議会から意見をいただきながら進める。策定後は説明の場を設け、広く事業の周知を図る。写真、球場で球児がガッツポーズをしている写真です。写真終わり。その他の質問、偕楽園駅常設化の検討を進める上での課題は、事務事業評価の早急な再開と市民への公開を、新型コロナワクチン接種への助成の見直しを、戦後80年平和行政の啓発に新たなアプローチを、滑川由里。質問、今年戦後80年を迎える。戦争の悲惨さを語り継ぐ方が減少する中、現代社会において平和の尊さを実感しにくい現状にある。今後は児童生徒だけでなく、成人した若い世代への啓発や主体的に平和について考える機会が必要と考える。また、SNS やインターネットなど多様な手法での啓発アプローチも必要と感じる。見解を伺う。答弁、戦後80年の節目を契機と捉え、平和事業の充実を図り、市民の意識醸成に取り組む。若い世代に平和について考えてもらう機会を作ることは重要と認識しており、公式 SNS 等を活用し、平和記念館をはじめとする各館の情報や語り部動画等を若い世代に届く手法で情報発信する。今年度は市民会館にて、戦争と平和に関するパネル展示や講演会を開催する。写真、飛び立つ鳩を見上げ指さしている少女の後ろ姿の写真があります。写真終わり。その他の質問、自転車の交通違反、青切符の導入について、学生や高齢者、外国人の方等への周知方法は、法改正によるミトチャリへの影響は、未来を担う子どもたちの第三の居場所づくりを、萩谷真一。質問、現代の子どもたちは家庭や学校以外に自由に過ごし、ありのままの自分を出せる第三の居場所が少なくなっている。括弧1、市民センターの子どもスペースの運営。括弧2、放課後学級との連携や校庭、学校施設の活用。括弧3、NPO 等への支援について今後の取り組みを伺う。答弁、括弧1、夏休みから全市民センターに拡充の上、開所日の平日は毎日開設することとし、現在、管理運営体制の見直し等の準備を進めている。括弧2、放課後子ども教室では、学校ごとに配置したコーディネーターを中心に、学校や地域等との連携を図り、運営の充実に努めている。括弧3、民間ならではの活動を制限しないよう、市ホームページ等での周知や実施場所、ボランティアスタッフの確保に向けた取り組みなど、各団体のニーズを踏まえた支援を推進する。写真、子どもスペースで思い思いに過ごす様子。写真終わり。その他の質問、街中での多様な活動への支援を。市役所の各職場における熱中症対策は。ゴミ出し困難な方に対する個別収集の早期実施を。黒木勇。質問、第4次ゴミ処理基本計画では、超高齢社会に対応するため、家庭系ゴミを集積所へ出すことが困難な方を対象に、民間活力を活用した個別収集を実施し、サービス向上を図るとの方針を示した。他自治体では、 要介護の高齢者や障害者等を対象に、個別収集によるゴミ出し支援をすでに開始しており、本市でも早期の実施を求める。答弁。現在、要介護・要支援者を訪問し、ゴミ出し等の生活援助を行っている。支援策の拡充にあたり、利用者ニーズを整理した上で、制度設計を検討する必要がある。また、民間活力の活用も有効であり、民間連携による取り組みについても検討する。課題等を踏まえ、福祉部署など各課との横断的かつ緊密な連携・協力の下で協議を進め、市民サービス向上に資する施策を推進する。イラスト、ゴミ出し困難な高齢者、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。災害時の飲料水配布体制と生活用水協力井戸の周知を、偕楽園下駐車場付近の下水道工事の進捗と完成時期は、公共下水道事業による冠水対策の現状と今後の計画は、学校給食に関する児童生徒の満足度調査の状況は、藤沢康彦。質問。学校給食は児童生徒の心身の成長の糧となり、また学校生活における楽しみの一つでもある。私立小中学校の給食費無償化を実現したことは高く評価するが、給食の質を維持することも重要である。給食に関する児童生徒の満足度調査を実施しているのか伺う。答弁。前回実施したアンケートは、子どもへの聞き取りを前提として、保護者を対象に行ったものであり、約 80% の保護者が満足しているとの回答だった。一方で、満足していないと答えた理由としては、味が薄い、苦手な食べ物がある等があり、量については、多い、少ないの両意見があった。今後、学校の一人一台端末の機能を活用し、給食の量や献立等について、児童生徒の意見も取り入れながら、魅力的な給食の提供に努める。写真、学校給食、水戸ご飯。写真終わり。その他の質問。AI を活用した児童生徒の不登校未然防止の取り組みを、障害者の就労支援 B 型事業所の工賃向上の取り組みを、上大野地区の吉沼築堤と吉沼共同墓地の移設計画は、特別支援教育の充実による児童生徒へのきめ細かな支援を、鈴木のり子。質問。近年、特別支援教育を受ける児童生徒は増加傾向にあり、支援が必要な子どもの保護者から様々な不安の声を聞く。児童生徒の可能性は教員によって変化するため、専門的な知識と特性に応じた教育が必要である。括弧1、教員の資質向上への取り組み。括弧2、小学1年生への特別支援教育支援員の配置について伺う。答弁。括弧1。学習障害の理解を深める研修のほか、今年度新たに大学教授による合理的配慮についての研修を行う。また、学校や保護者のニーズに対応できる特別支援教育専門員が学校を訪問し、適切な助言指導を行っている。括弧2、必要に応じて入学時から支援員を配置している。入学後においても年2回の申請に加え、新1年生は4月末に追加申請が可能である。児童の状況を調査し、配置の必要性を決定する。イラスト、特別支援教育、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。 特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移と現状は、就学相談会後に小学校への丁寧な引き継ぎを、就活情報登録伝達事業の進捗状況と市民への周知は、就活の週は終わり、避難所の非常用電源として EV バスを活用しては、高倉富士を、質問、災害発生時における避難所の電力確保は極めて重要であり、全国の自治体において EV バス等の電気自動車を非常用電源として活用している事例が見られる。防災にも活用できる多機能モビリティとして、本市における EV バス等の有効活用に対する見解を伺う。答弁、すべての指定避難所に可搬型発電機を配備するとともに、各市民センターに蓄電装置付きの太陽光発電設備を導入している。また、電気自動車を活用した防災拠点施設への給電や、可搬型蓄電池の提供について、民間企業と協定を締結するなど、対策の強化に努めている。EV バスのバッテリーは大容量であり、災害時に様々な用途での活用が期待できることから、所有事業者と有効活用策を協議しながら、協定締結に向けて検討を進める。写真、EV バス。写真終わり。その他の質問。ヤングケアラー支援について、子育て世帯訪問支援事業の効果と現状の課題は、相談体制の強化と関係機関や地域との連携は、
農商工連携による緑ちょうちん運動の推進を、安蔵栄。中、緑ちょうちん運動。2005年4月に開始された国産品や地場産品を積極的に使用する飲食店等の店頭に緑色の提灯を掲げ、地場産品応援の店の象徴とする民間主体の運動。中終わり。質問。市では地産地消を推進する飲食店を水戸馬として認定し、PR を行っている。地産地消のさらなる推進に向け、水戸オリジナルの緑ちょうちん運動を実施し、地域経済の活性化につなげるべきと考える。水戸馬登録店に緑ちょうちんを掲げ、ちょうちんには日本三大ちょうちんの一つである本市の水府ちょうちんを活用して、農商工連携とすることで、運動の効果が一層高まるものと期待する。そこで、水府提灯の製造状況や市内製造業者による緑提灯の製造の可能性等を伺う。答弁。3社が伝統製法を守りながら提灯文化を伝えている。水府提灯の活用は農商工連携の具現化として効果的な手法と認識している。各登録店舗の意向を把握し、提灯を活用した水戸馬登録店の PR や地産地消の推進について検討する。写真、緑ちょうちん。写真終わり。その他の質問。特定外来生物、黄金景菊等の防除対策は、仮称、南部図書館への総合教育研究所の活用は、水戸内原合併20周年記念事業の実施は、老朽化した下水道管の今後の改修計画は、須田博勝。質問。埼玉県八潮市の道路陥没事故以来、市民に漠然とした不安が広がっている。本市でも大工町で陥没事故が発生しており、耐用年数の50年を経過し、老朽化した下水道管の改修計画を伺う。合わせて、改修に時間を要するものの安全確認策についても伺う。 答弁。本市の下水道管のうち50年を経過した管路は総延長の 5.8% を占める。これら老朽管の改修は計画に基づき、ライフサイクルコストの低減や事業費の平準化を図りながら、点検、調査、修繕、改築を進めている。改修に時間を要するものは、マンホール内での目視やカメラによる調査を行っている。今後も点検、調査を強化し、計画的な老朽管の改築を行い、道路管理者とも連携して、安全安心な道路環境の確保に努める。写真、陥没事故の現場、大工町。写真終わり。その他の質問。坂戸省第4中の増築工事の計画と進捗状況は、大工町周辺繁華街の AI 防犯カメラ整備について、稼働までの具体的なスケジュールは、孤独・孤立感を抱かない水戸市の実現を、鬼沢真珠。質問。昨年4月1日から孤独・孤立対策推進法が施行された。市の高齢者単身世帯数は約1万8000世帯。全国の生産年齢人口における引きこもり者数は約146万人と示されている。孤独・孤立を解消するには、各課連携による重層的な取り組みが必要である。本市の状況と、昨年提案した地域協議会設置の進捗状況、重層的な取り組みについて、改めて見解を伺う。答弁。単身高齢者に対しては、高齢者支援センターを通じた状況把握に努め、関係課との連携や民生委員による見守り活動等で対応している。引きこもりの方へは保健所主体で対象者の把握に努め、専門資格を有する職員等が対応している。地域協議会については、重層的支援に係る会議体との一体的な運用が可能であり、検討を進める。写真。人とのつながり、イメージ、写真終わり。その他の質問。市街化調整区域の弾力的な活用を。放課後学級と学校の連携のあり方は。西部図書館の植栽管理を市の責任で早急に改善すべき。土田清美。質問。西部図書館敷地内の樹木が適切に管理されておらず、景観や安全性が損なわれている。以前、本件を質問した際は、植栽管理も含めて委託しており、きちんと対処するよう指定管理者に指導したとの答弁であった。約8年が経過したが、さらに枝は伸び放題で樹形も荒れてしまった。シンボルツリーも枯れ始めており、回廊やトイレの上に枝が覆いかぶさるなど、安全面でも問題である。樹木も含め、西部図書館は市民の大切な財産であり、豊かな木々を立ち枯れにしてしまうことは許されない。市の責任で早急に改善することを求める。答弁。昨年度、中央図書館が造園業者に委託し、例年より多くの伐採、剪定を実施し、利用者の安全確保を図った。今後も指定管理者と連携し、適切な樹木の管理に努める。写真、樹形が変わってしまったシンボルツリー。写真、終わり。その他の質問。放課後学級の運営改善と、速やかな施設の修繕を、児童数に見合った教室数増と支援員の加配を。夏休みの学校プール開放事業の今夏からの復活を。町内会自治会の加入促進について。大津良一。質問。 地域の支え合い、助け合いの基軸である町内会、自治会の加入促進として、1、これまで長年地域を支えてきた高齢者世帯に対する優遇策について、2、子育て世帯等が加入しないことが加入率低下の原因の一つと考えており、新たな施策導入について見解を伺う。答弁。1。町内会自治会のルールを決める際の参考となるように、役員の年齢制限、会費の減免、休会扱い、掃除当番の免除などの高齢者世帯の負担軽減事例を積極的に PR していく。2。芋掘り体験や蕎麦作りなど、子育て世帯も参加できる地域イベントを、市ホームページや SNS を通して効果的に紹介発信する。加入後の負担軽減策についても、関係団体や町内各課と連携して検討し、加入・活動しやすい町内会・自治会を目指していく。写真。市内約340店舗で優遇を受けられるカード。写真終わり。その他の質問。指定避難所への避難が困難な市民への対応は。大規模災害時の市の災害対応体制は。子育て世帯の負担軽減に向け、0歳児から2歳児の保育料無償化を。袴塚高雄。質問。令和6年の全国の出生数が70万人を下回るなど、人口減少や少子化の進行に歯止めがかからない。こうした中、若い世代が子供を産み育てたいと思える環境づくりが最優先課題であり、経済的負担の軽減が効果的と考える。その方策として、0歳児から2歳児までの保育料無償化の実施について、財源確保も含め、改めて真剣に検討する必要がある。国に先駆けて、令和8年度から実施してはどうか。答弁。議員提案は、子育て世帯の経済的不安を大きく解消し、安心して子供を産み育てる環境を整えられることから、子育て支援、少子化対策の有効な施策と考える。保育料の段階的無償化について、水戸先駆けネクストプランの目標指標に掲げており、引き続き財源配分などを調整しながら検討を進める。写真。0歳から2歳の子供たち。写真終わり。その他の質問。水戸を代表する観光土産品の充実と新たな開発は、消防団員が安心して活動できる環境整備と訓練は、市職員の早期退職防止策と魅力ある職場づくりは、